先週はそのエルサレムでパウロの一行が歓迎をされたというところで終わったと思います。それで使徒の働き21章の17節、先週の鍵となる言葉でございましたので、ご一緒にお読みいただきたいと思います。21の17、よろしいでしょうか。3、はい。エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。第3次の伝道旅行を終えて、長い旅を終えて、その出発地であるエルサレムに戻ったパウロが温かく歓迎をされたという記事です。まあ当たり前のようかもしれませんけれども、これは格別な恵みだということを前後の関係から覚えて、私たちも人に受け入れられるということは格別な恵みであるということを感謝して受け取りたいと思っているのでございます。パウロはそこで豊かな歓迎を受けましたが、 100% の歓迎ではございませんで、中にはパウロのことを誤解している人、あるいは偏見を持っている人々も存在していました。指導者のヤコブはパウロ先生、あなたのことを誤解している人がいますよ、律法なんか守らなくてもいい、割礼なんかもうユダヤ人であっても受けなくてもいい、こんなことをパウロが言っていると、こんな噂が立っています。信じている人も相当います。まあちょっと嬉しくないニュースですね。そしてこの噂を払拭するためには、あなたは行動をもって示してほしい。これから今4人の誓願というものを立てている人がいる、誓いを立てている人がいる、お願い事のゆえに、その4人の誓願者の一人になって加わって、あなたが律法をちゃんと守っているということをみんなに見せてほしい。パウロは、はい、わかりましたと言って、その誓願の群れに加わる。これが先週お話したところであります。で、26節のそこでパウロはというところを司会者が読み始めてくださいました。もう一度26節ご一緒にお読みください。はい。そこでパウロはその人たちを引き連れ、共に身を清めて一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。パウロはその人たちというのは4人の誓願を立てた人たち、ある願い事を持ってその期間中ブドウ酒は飲まない、髪の毛に、ひげ剃り、カミソリを当てない、こういう誓いをした人たちがいました。だいたい1ヶ月ぐらいそれが続く。パウロの場合には清めの期間ということで7日間短縮ですけれども、それに加わって、神殿に入ってきました。そしてその7日間が終わって、パウロはこの人たちが捧げるところの生贄、牛であるとか羊であるとか、そういうものの費用を全部負担しまして、そしてこれから礼拝に加わろうとしていました。はい。そこで問題が起きましたのが27節28節です。ご一緒にお読みください。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。アジアから来た。アジアの中心地はエペソというところです。パウロが3年間とどまって教会を建て、そして周りの町々にも 衛星教会を建てた、そういう場所です。でパウロはそこでこのユダヤ人たちの反対と迫害に遭いました。そのユダヤ人たちがわざわざエルサレムに登ってきた。そんな短い距離ではありません、1ヶ月ぐらい普通だったならばかかるぐらいの距離です。そこまでやってきて、そしてパウロたちをなんとかいじめよう、妨害しようとしたのです。しかも環境的には圧倒的に保守的なユダヤ人たちで満ち満ちているエルサレムです。他の場所ならば外国人がたくさんいますから、まあまあそんな乱暴なことなさるなと言って止められてしまったのですけれども、エルサレムならばみんなが味方してくれるだろう、そういう計算のもとに彼らが騒ぎを始めた。この人たちは律法に逆らうことを至るところで教えている、非常に不貞なやからです。その上というのは、このただ教えているだけではなくて、この神聖なエルサレムの神殿の中側に外国人を連れてきた。それは絶対にしてはならない。ある門をくぐったならばそれは死刑に処されるとちゃんと書いてあるのに、彼らはそれを破って外国人を宮の中に連れてきたというんです。で、ちょっと絵を見ていただきたいと思いますが、絵が出ておりますでしょうか。ここに神殿の絵が書いてあると思います。で、その真ん中に建物があります。神殿本体と書いてあるところがあります。そこが祭司たちが生贄を捧げる場所。ユダヤ人たちはそこまで入ることができたけれども、その周りといいましょうか、外側は異邦人の庭。わかりますか、字が小さいから読めますね。はい、その異邦人の庭というところまでは外国人は入ることができたのです。けれどもその中側、建物の中には決して入ってはならない、こういう、きちんとした掟が書いてありました。で、このアジアのユダヤ人たちの言いがかりは、パウロがその中に、トロピモというギリシャ人を連れて入ったということなんですね。で、それは全く根も葉もない偽りだったんですけれども、まあ群衆には偽りっていうことはもう全然効果がありません。その言葉を言った途端にみんながわーっと騒ぎ始めて、パウロを捕まえて殴り始めてしまった、こういうことです。そして、神殿の門が閉ざされて、もっと悪い人たちが入ってこないにしようというところまで来てしまった。さて、こういう騒ぎが起きた時に次に起きたステップが、31節と32節であります。はい、ご一緒にお読みくださいませんか。彼らがパウロを殺そうとしていた時、千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼のところに駆けつけた。はい、ここでパウロが群衆に捕まって殴り殺されようという時、もしレスキューが1秒でも遅れたらパウロの命はなくなっていたことでしょう。先ほどの絵図、第1の絵図をもう一回見せていただけませんか、パワーポイントの方、よろしいですか。そこの一番奥のところにアントニアの塔というのが見えますか。一番上の左側のところありますね。そこに実は、ローマの軍隊が駐屯していたわけであります。その人たちがレスキューに駆けつけてきた。で、このアントニアの塔というのは大変歴史を見ると面白いんですけれども、もともとはエルサレムの補強のために城壁の一部として作られたところの建物でありました。紀元前2世紀頃、建てられたのでありますけれども、その次の王様になりましたヘロデ大王という人が 神殿の構内をぐーっと拡張して、このアントニアの塔を含むまで神殿構内というのを広げました。ですからアントニアの塔が神殿の一部みたいになってしまったわけであります。しかもアントニアというなんとなくユダヤ人的でない名前をつけたのは、ローマのカイザルの仲間であったところのアントニウスという人がいましたが、そのアントニウスにちなんでヘロデ大王がアントニアの塔とつけたんです。このヘロデ大王っていうのはローマ政府にいろんな形でゴマを吸っておりまして、例えば町を建てるとカイザリアとつけたり、ここにアントニアの塔ってつけたり、まあそんな風にして、ローマ政府から気に入られようとした、非常にこれは政治的な男です。いずれにたしましてもそこを拡大して少し高い塔を建てました。2番目の絵図を見ていただけると4つ塔がありますけど、その中で1つ高いのがありますね。そこは見張り塔と呼ばれていました。その高い塔で神殿の構内を全部見渡すことができる。そして神殿の中で不穏な動きがあったならばすぐに急行することができる。不穏な動きって言いましたけれども、実はユダヤ人たちはローマの政府に収められているということが嫌いで嫌いでしょうがありませんから、いつでも不穏だったんです。なんとか騒ぎを起こしてやろうというような人たちで満ち満ちていました。ですからこの保証兵がずっと壁の周りに立っていたのです。3番目の図面を見せてください。3番目、ちょっと豆粒みたいに見えて分からないかもしれませんけれども、壁のところにずっと豆粒みたいに槍を抱えている人がいます。目の良い方だけが見えます。すみません、これ以上拡大はできなかったんですが、ともかくそれがローマの保証兵です。彼はいつでもこの神殿の動きを見張っていました。特にユダヤ人の多く集まってくる杉越の祭り、あるいはペンテコステ、そういうような時にはしっかりと見張っていました。この時はいつだったでしょうか。パウロは世界の旅行を終えて何としてもペンテコステに間に合いたいと思って旅行してきました。つまり世界中のユダヤ人たちが集まってこの神殿がごった返していたわけです。それを見張っていたのがこのローマの保証兵、それが動きを感じたものですから、なんとか助けなきゃいけないだろうということで急行してきたというのであります。その千人隊長っていう名前は誰かご存知でしょうか。皆さん方、聖書を先に読むと名前が出てくるんです。23章26節見てくださいますか。はい、ご一緒においでください。お読みください。クラウデオ・ルシア、慎んで総督ペリクス閣下にご挨拶申し上げます。その一個中隊といいましょうか、率いていたのが千人隊長、千人の人たちをまとめる隊長で、クラウディオ・ルシアという男だったということです。でそのクラウディオ・ルシアがそのリポートを聞きましたときに、自分の仲間とそして百人隊長たちと書いてあります。たちと書いてありますから少なくとも200人以上はいたと思いますね。それを連れて騒ぎの真ん中のところに急行してきました。アントニアの塔からエルサレムの神殿まで2つ階段がありまして、そのどっちを選んだか分かりませんけども近い方を選んでダーッと階段を駆け下りてきたわけであります。かっこいいですね。はい、そしてこの騒ぎの真ん中にいたパウロで、一生懸命パウロを殴っていたところの人たちも千人隊長がやってきたもんですから殴るのをやめた。もう殴るのが一歩でも遅かったならばパウロの命はなくなっていたかもしれません。危機一髪というところです。なんかこう劇的ですね。 これを見ると、まあ、単なる聖書の物語、あーすーっと通り過ぎてしまうのはもったいないぐらい、いろんな励ましと教訓が満ちているなということを考えます。神様は本当に最も良いタイミングでこの千人隊長ルシアクラウデオを使わされた。そして捕まえてどうしたかというと、二人の鎖につなぐように兵士たちに命じた。二つの鎖ってどういう鎖だと思います？今で言うと手錠です。手錠をローマの兵隊は犯人を逮捕するときに、二人の兵隊が、一人は右手、左手、もう一人が右手というふうにして、その二人で犯人を挟むようにして手錠をかけるんです。つまりですから二つの鎖というのは手錠、手錠をかけた。そして、お前は一体何者なのか、何をしたのか、まあ、当然ですね、認定尋問をしたわけであります。職務質問をした。ところが周りの人たちがわーわーわーわーわーわーわーわー、あーだこうだあーだこうだ言うんですが、混乱してどうにも収拾がつかない。それじゃあもう落ち着いたところに行こう。アントニアの塔、兵営と書いてありますね、34節ちょっとお読みいただきたいと思います。34、しかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、そこで千人隊長は命令したと書いてあります。まあ、この騒ぎの中で本当に絶妙なタイミングで千人隊長が駆けつけてきてくれたこと、そしてパウルの命を救ってくれたこと、まあ、千人隊長としては別に信心深かったわけではない。ただマニュアル通りに職務を実行しただけであります。けれどもやっぱりこのタイミングで、この素早さで処理したということは、その背後に神の摂理が働いていると思うのが当然ではないでしょうか。そしてその神の働きの背後に何があったと思いますか？おそらく多くの生徒たちの祈りがあったと思います。先週も読みましたが、今週ももう一度パウロがエルサレムに行った時こういうことが起きるかもしれない、ぜひ私のために祈ってくれとお祈りしているところがあります。ローマ人への手紙、ちょっとこの使徒の働きの次ですが、ローマ人への手紙の15章、30と31お読みください。15の30と31、よろしいですか？3、はい。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますよ。このローマ人への手紙は、パウロが第三次伝道旅行を終えて、これからエルサレムに向かうという直前にローマの信徒たちに宛てて書いた手紙です。おそらく手紙はもう到着していたと思います。昔の郵便制度というのはとっても発達しておりました。ローマ政府が作ったところの郵便制度って飛脚ですけれども、とてもきちんとした郵便制度ですから、もうこの手紙はローマの信徒たちに届いていたと思います。そしてローマの信徒たちは、あ、この手紙によるとパウロ先生はこれからエルサレムに行くんだそうだ、たくさん危険が待っている、そして私たちにぜひ不信仰な者の手から救い出されるように祈ってくれとお願いしている。それじゃあみんなで祈祷会をしよう。そしてお祈りのために集まって、パウロ先生のために一生懸命ローマの信徒たちがお祈りしていたと思います。それから 先々週お話しましたけれども、パウロはこのエペソから戻ってくる道々いろんなところで、先生危ないですからエルサレム行かないでください、もうやめた方がいいですよ、いろんな注意を受けて、パウロは危険は覚悟の上で行きます、だけど祈ってくださいと付け加えた。その道々あったクリスチャンたちもパウロのために一生懸命お祈りをしていたと思います。お祈りは答えられるでしょうか。パウロはその時神の力を感じ、また祈りが応えられるということを感じたと思います。いずれにしろこの千人隊長によって助け出されまして、このパウロたちは兵に連れて行かれます。階段のところまで差し掛かった時、下の方からユダヤ人たちがパウロの足を引っ張り、髪の毛をつかみ、あるいは手をつかみ、離さないとして、孤立を殺せ、覗け、叫んでくる。それを兵隊たちが必死に守るために、とうとう兵隊たちのうちのある者がパウロを担ぎ上げたっていうんですね。ですから担ぎ上げたままパウロが登っていった、何かこう劇的なシーンであります。さあそれでもって終わってしまったならばね、あ、一件落着、パウロは危険から逃れました、ああよかった。でパウロもそうしてもよかったんですね。もう顔は傷だらけですよ、もう手も足もきっと血が出てたと思います。早く絆創膏を貼ってほしいとか、傷を洗ってほしいとか、そういう気持ちが先にあったと思うんですけれども、そこで面白い行動に出るんです。パウロはどうでしょうか。さて37節読んでいただきましょうか。3、はい。塀の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に、千人隊長はあなたはギリシャ語を知っているのか、38も、するとあなたは以前暴動を起こして4000人の刺客を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言ったと書いてあります。パウロがこの階段でですね、アントニアの塔の階段でもみくちゃになって、ユダヤ人たちは殺せ殺せって言って、足を引っ張ったり手を引っ張ったり、石を投げたり、まあ、いろんなことをする。それを守ろうとする兵隊たちが、パウロたちを守って担いであげようとした。その時にパウロはそのまんま担ぎ上げられて黙っていけば安全だったんですけれども、私は一言話をしたい。何の話でしょうか。この荒れ狂っているユダヤ人たちに対して神の恵みを証しをしたい。パウロがそのまま黙っていれば塀の中に連れて行かれて、簡単な尋問を受けて、あ、そうか、お前無罪だ、方便だ、家に帰ってもいいよって多分釈放されたと思います。何の悪いこともしてませんから。でもパウロはその時この荒れ狂っている群衆にやっぱり神の恵みを伝える、これはチャンスだと思ったんです。ですから彼はしなくても良いことをしたんです。この人たちに何か一言語りたいんですけども、いいですか。彼がそのことを語ったのはギリシャ語で語ったわけです。その時に千人隊長は、え、お前のギリシャ語上手だねという言い方をした、こういうことなんです。ギリシャ語を話せるかっていうのはね、そういうことなんですよ。ただ片言のギリシャ語を話せるんじゃダメなんです。まあ外国に行きますと多くの人たちが、あなた日本人って聞かれる。日本人にしては英語がちょっとうまいねって聞かれることがあります。どうも日本人は英語が下手くそだというこの評判が立ってるかもしれません。まあちょっとそういう似た感じです。この千人隊長は、お前のギリシャ語はネイティブよりも綺麗だね、上手だね、実はここに書いてありませんけど、そういうことなんです。実は私はネイティブなんだ、私は本当はローマ人じゃない、ギリシャ人なんだよ。そして私の市民権というのはお金で買い取ったものだから、私は元来のローマ人ではなくて本当はギリシャ人なんだ、だからお前のギリシャ語はよくわかるよ。そんな感じです。 そしてお前が本当にギリシャ語が分かる人だとすると、私はお前のことをあのエジプト人のテロリストと思ってたっていうんですよね。分かりやすく言うとそういうことなんです。で、前にここにテロリストがいて、それは3年ぐらい前なんですけれども、歴史家のヨセフスという人がそのことを書いています。町で騒ぎを起こして、そしてヨセフスによると10万人ぐらいの人たちを引き連れて、オリーブ山の方で立てこもったと書いてある。でもちょっと歴史家はヨセフスは大げさではないか、この4000人の方が正しいんじゃないか、こういうふうにして言っています。主催者の発表と、それから何ですかね、新聞の発表とは違いますね。今本当に深刻な話、笑ってはいけないんですけれども、その安全保障法案の反対のデモがあります。主催者発表10万人、けれども政府の発表4000人、まあ、こんな感じです。ぐっと差がある。これは主催者発表4000人の資格を荒野に連れ出したところの、あのエジプト人じゃないのか。いや違います、違います。私はもう普通の市民です。れっきとしたキリキアの39節タルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です、ね、お願いです、この人々に話をさせてください。あ、よかろう、お前がそんなに話をしたいならばチャンスをあげようということで、千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。この時手を振った、どうやって振ったんでしょう。さっきの説明をよく覚えている人はちょっと無理だと思うでしょ。両手に手錠があったんですから、こうやるわけにいかない。その時だけはきっと手錠を外してもらったと思います。手を振って、そして皆さんちょっと話したいことがあります。ここのところが実に細かい描写ですね。これは本当に見た人でないと書けない記事ですよ。見た人というのは誰でしょう。この使徒の働きを書いたルカです。このルカが実際に見た話を書いてるから、この記述というのは非常に生き生きとした細かい点まで書いてあるわけです。で、彼がパウロが手を振って、皆さんちょっとお話をしたいことがありますと話した時に、今度は聴衆の方がびっくりしてしまった。なぜ書いてありますね。すっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。そして22章の2節パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になったと書いてあります。この場合のヘブル語というのは、旧約聖書が書かれた古代ヘブル語ではありません。これはこの時使われていた、中東一般で使われていた共通語としてアラム語という言葉があります。アラム語です。まあ、基本的にはヘブル語なんですけれども、少しそれを優しくしたような言葉。パウロはその今度は綺麗なアラム語で喋ったんです。人々はね、このパウロっていうのは相当外国かぶれしたね、コスモポリタンだけども根なし草のコスモポリタンで、まあちょっと言い方は悪いかもしれませんけども、時々アナウンサーなどで帰国子女的な発音をなさる方がありますので、なんとなくこの人帰国子女ではないかなと思うと、やっぱり帰国子女だったりするんですね。なんとなく日本語がちょっと怪しい、まあ怪しいなんて言うと他のことを言ってるんですが、まあ私たちの家族にそういうのがおりますので、本当に申し訳ないと思うんですけれども、まあ帰国子女的なねヘブル語ではないわけです。純粋な綺麗なヘブル語で喋るもんですから、人々はパウロのことを誤解していたんです。こいつは外国かぶれした少しコスモポリタンのユダヤ人的なスピリットを一つも持たない怪しげな男だと思っていたわけです。そうじゃないんだ、綺麗なヘブル語をしゃべる生粋の私たちと同じ仲間だということが分かったものですから、人々はますます静かになった。 パウロはそのことを見透かしてヘブル語で喋り続けたわけです。この内容についてはこの次触れますけれども、まず22章に入りますと、まず第一に彼が語ったことは何かと言いますならば、私は純粋なユダヤ人として育ちましたよということです。生まれは確かにキリキアのタルソ、キリキアのタルソというのは国際都市です。この当時のローマの世界の中でも3番目か4番目に大きな国際都市です。国際都市で育ったから非常に国際的な人間だと思われるかもしれない。確かにパウロはそういう国際的な教養も持っていましたけれども、よく読んでみると、私はキリキアのタルソ、3節ですね、ユダヤ人です、この町で育てられて書いてあります。この町、どの町でしょう。エルサレムですよ。この町で育てられた。だから私は物心ついて学校に行く年齢になった時にこの町に留学に来たんですよ。この町で育てられ、そしてこの町で生活していたところの純粋なユダヤ人ですとここで言おうとしてるわけです。まあ、わかりますね。ずっと外国で育って、外国でもギリシャ語で育って、ギリシャ語で遊んでという環境、そういうのも小さい時はあったんですけれども、彼が教育を受ける年齢の時には親元を離れてエルサレムで留学をした。今で言えば中学生の頃から、ね、あの学校の寮に入れられたと、こういう感じです。そしてしかもガマリエルの下で私の先祖の律法について厳格な教育を受ける。皆さん、ガマリエルってこの間ちょっとお話しましたが覚えておられますか。字を間違えるんですね。ガマガではないんですよ。だとなんか変なあのカエルの一種になってしまいますから、ガマガエルではなくてガマリエルです。覚えてください。このガマリエルというのは当時パリサイ派のもう一番の学頭といいましょうか、リーダーです。まあ今で言えばなんとか丸々大学の学長みたいな人です。ですからそこに弟子入りするっていうのはよっぽど優秀でないと入れないんですよ。だからそんじょそこらのユダヤ人ではないぞ、私はガマリエル門下で厳格な律法のもとに育った、私はあなた方と同じユダヤ人として律法をしっかりと守って、そのことのゆえに私は一生懸命だった、神に対して熱心であり律法を守った真面目そのものの人間であったよということが彼の自己紹介です。そしてさらにその熱心さのゆえにキリスト教を迫害した。キリスト教が入ってきた時にこんな十字架にかけられた、ナザルのイエスというような人を教祖とするようなとんでもない信仰宗教にみんなが凝っているのは許さない、こんな邪教を根絶やしにしなければならないと私は真剣に思ってキリスト教を迫害した。そしてエルサレムから、クリスチャンたちを一掃してしまった。一掃しただけでは気が済まない、散ったところのクリスチャンたちがいろんなところで町々に行ってさらにキリスト教を広めようとしている、これも許せない。それで私はダマスコというところにわざわざ出かけて行ったんだ。ダマスコというのはご存知ですね、今の問題になっているあのシリア、あそこまで出かけて行ってクリスチャンたちを捕まえ、男女を問わず一屋に入れ、そしてあるものを殺しと書いてありますから、相当過激なリーダーであったわけです。反キリスト教の彼はそこまで話をして、実は私はあなたたちの気持ちがよくわかる、このキリスト教という何か得体の知れない信仰宗教に凝った輩は許さないというあなたたちが思っている、私もそう思ってたんだよ。そっから彼は話を始めるんです。その後どうなるんでしょうか、聞きたいでしょ皆さん。 どうぞ、私はこれでやめますので、どうぞこの次の日曜日休まずにおいでいただきたいと思います。でも今日私はとどめたい、あのレッスンを学びたいことは、神様が折にかなった助けを千人隊長という形でお送りなさったということであります。私たちの人生にも様々な危険、あるいは命の危険ということがあるかもしれません。で、私は簡単に御利益的な言い方はしたくありません。どんな時にも神様は守ってくださるよ、だからお祈りすればなんとかなるよ、全てのことはうまくいくよとは限らないことがありますよね、人生の中に。しかし私は思います、パウロは神様から特別な使命を与えられていた。その使命を果たすまでは神様は彼の命をしっかりと守ってくださる、それだけは言えると思います。それだけはパウロは確信していたと思います。事実、神様はそのために、神様を知らないクラウデオ・ルシアという千人隊長を神の使いとして使わし、彼の命を助けなさったのです。まあ私たちにもいろんな場面で神の使いというものが現れることがあります。一つだけ本当に起きた話を証しをして終わりたいと思います。私はケリ町、ナクルという町でずっと18年間伝道しておりましたが、アフリカゴスペルチャーチの本部がケリ町という100キロぐらい離れたところにありまして、そこでしばしば、ワールドゴスペルミッションの会議が持たれ、そこにしばしば出かけました。ある日その会議に出かけた帰りに一人で運転をしておりました。高い山からずっと降りてくる、ただただひたすらに降りてくる、長い長い坂です。でそこを降りてまいりました。本当はトロトロと降りてくればよかったんですが、トロトロではなく、正直に言いまして制限速度を数キロ、数十キロではありません、数キロ超えておりました。まあともかく自分の都合は別として、その坂を降りてきて、前の方に、一人の少年が自転車に乗っておりました。でその少年はサドルにお尻が乗らないんです。わかりますか？昔そんな自転車に乗ってた記憶のある方あるでしょ。三角乗りって言ってました。足をこの自転車の三角形のところに突っ込んで、こういうふうにして漕いでいく三角乗りをしている少年がおりまして、危ないなと思ったんですけれども、まあ大丈夫だろうと思ってずっと坂を一緒に降りてきましたら、その少年が急に蛇行を始めました。もうこれはもう本当に大変なことです。蛇行して、そして車に接触をいたしました。自転車は倒れ、少年も倒れ、そして私は止まって、そして大丈夫かと聞きました。少年は大体大丈夫でした。自転車は壊れておりました。まあそこまでは良かったんですけれども、村の人たちがずーっと集まってきました。まあ普通はおとなしい、ケニア人ですけれども、いざとなるときはカッと火がつきますと、どういう行動に出るかということを私たちも見たり聞いたりしていましたから、これは、まあ、悪い言葉ではやばいなという感じであります。困ったら、その群衆がどんどん増えてきました。その中に外国人、私一人、どういうことが起きるんだろうという感じでありました。その真っただ中にですね、本当に神の使いが通りかかったんですよ。一つの車がひゅーっと通りかかって止めて、そして私の名を呼んだんです。アイザック What happened? って言って聞いてくれた。えっと思って聞いたら、私アイザックと呼ばれておりました。そしたらワールドゴスペルミッションの元宣教師のGという方、名前はあえて申し上げませんけれども、なぜ元っていうかっていうと、いろんな事情で WGM を退かれた方です。私が心の中で一つ感謝していることは、まあいろいろ問題を起きまして、この人は退いてもらうという投票をしたんですけれども、 私は投票しなかったんです。反対の投票ね。だから少しこう良心の呵責は少ないんですけれども、まあ、ともかくその人が通りかかってアイザック What happened って聞いてくださった。そしてそれで群衆がうおーっと静かになりました。そして、その近くに病院があるからまず連れて行こう。そしてその方はあのワールドゴスペルミッションを辞めてからその地方で孤児院を開いて孤児院の院長をしてらっしゃる。ですからその周りの人たちはみんな知ってる人だったんです。ですからまあ石でも投げようかなと思ってやってる人たちも静かになって病院に連れて行ってくれました。そしてお医者さんに見せたら、ああ大したことないよ、もうあのちょっと赤チン塗って、赤チンではないけどなんか塗ってもうこれでおしまい。そしてそのお医者さんが少年に向かって危険な運転をするなよって厳しく叱ってくれました。私のことは叱りませんでした。ほっとして帰ってきて、そしてそのお父さんとお会いし、そしてお父さんも自分の息子をちゃんと管理しなくて申し訳なかったと言ってくれた。ですからそれでありがとうさようならと言って、まあ帰ろうかなと思ったんですけれども、それじゃあちょっと申し訳ないと思ったので、ポケットのお財布から少しお金を出して、あのひん曲がったタイヤをこれでもって直してください。それで平和のうちにさよならすることができました。まあおそらくそこでもって石を打たれて、日本人宣教師、石で打たれて死亡なんてことは多分なかったとは思うんですけれども、なんとなく雲行きが怪しい時、私は本当にその時に祈りました。おそらく日本でも多くの方々が祈ってくださったんじゃないかなと思います。神様はこのような助けを与えてくださるお方だということを私たちは人生の中で覚えたいと思います。神様は生きておられ、そして私たちが使命を持って生きている限り、私たちの命をきちんと守ってくださるお方、そのことを思いますときに、私たちは不必要な恐れや不安やいろんなものから守られて、本当に平安のうちに過ごすことができるのではないかと思います。お祈りをいたします。神様、感謝をいたします。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。神様、あなたは千人隊長を神の使いとしてお使わしになりました。千人隊長はそのことを一つも自覚していなかったと思います。ただ職務を忠実に実行しただけだと思います。しかし私たちの人生にも、私たちが気がつかなくても、またその当事者が気がつかなくても、神の使いとして行動する人が現れうるということを、私たちはこの出来事を通して教えられることであります。私たちの中にはたくさんの小さな大きな危険や問題に遭遇することがあるでしょうけれども、あなたはこのような使いを使わして絶えず守り導き祝してくださることを信じ、あなたの御翼のもとに憩いながらこの一週間も過ごさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。